秋も深まってまいりました。キッド
各地のファミコン明治への道かっこ笑い
2-1
イエーイ、
パーソナリティのファミコンキッドです。そして
ファミコン男子の少林博士でございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、まあ秋も深まってはまいりましたけれども、
うん、
おメールをいただいているのでご紹介しますね。
はい、
ですね、ラジオネームしんちさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
番組の BGM としておすすめしたい曲がありメールいたしましたと。
ほうほうほう。
それは1989年に日本ファルコムから発売されたシューティングゲームソフトスタートレーダーのテーマ曲スタートレーダーです。
うん、
ゲーム自体はマイナーで、たるいとか単調とか決して評価されていない本作ですが、うん、BGM は名曲揃いですと。おう、音色の使い方がいかにもファルコムらしい曲で、現番組 BGM のドラスレファミリーの曲とも相通じるものがあると思います。うんうん、テーマ曲スタートレーダーはいかにも歌が乗りそうなドラマチックな盛り上がりの曲ですが、ちゃんとボーカルバージョンもありまして、合わせて紹介させていただきますということで、ありがとうございます。これ聞いてみたんですけど、かっこいいですね。すごいね。で、ファルコムはね、この番組の今の BGM はドラスレファミリードラゴンスレイヤー4の曲を使わせていただいてるんですけども、
うん、
まあ、ファルコム音楽戦音楽フリー宣言かなっていうので、うん、ファルコムのその CD とかで販売している曲は自由に使っていいですよっていう風になってるので、ちょっとこのスタートレーダーの曲も折を見て使っていこうかなという風に思っております。
いいですね。
実はそのエンディングの方で使ってる曲を、前回ぐらいのゲスト回の時からちょっと変えてまして、
はい、
ドラゴンスレイヤー4の、もともとポチっていうね、モンスターの曲を使ってたんですけど、
うん、
それをティータイムっていう、ちょっとゆっくりゆったりとしたやつに一部変えたりもして、
はいはい、
曲もちょいちょい変えたりしていきたいと思いますので、
こ
ういうリクエストありがたいですね。
ありがたいですね。
うん、ファルコムの曲だったら全部使っていいので、ぜひ皆さんも、うんうんうん、まあ、もしくはあとは、この曲俺が作曲したんだけど使っていいよみたいなね。
あ、それ期待したいですね。
ね、そういうなんか、8ビットサウンドみたいなやつあれば、もう喜んで使わせていただきますので、ぜひともよろしくお願いします。
おー。
はい。ではですね、2-1、行ってみたいと思います。行ってみましょうか。
プレステ高すぎるよ。
本編カリーン、イエーイ。プレステ5の新しいやつ。
ね、いや、この間その私プレステ、その FF14 の黄金のレガシーに合わせて、まあ、7月に合わせて買ったんですけど、
はいはい、
そのすぐ後に、その値上げしますっていう、本体値上げ、コントローラー値上げで、結局2万ぐらい違う、
はいはいはい、
値上げになると今度から。
うん、
で、そんなことあるっていうことで驚いてたんですけど、
うん、
いや、普通、だいたいこの夏秋でセールになるからちょっと安くするじゃないですか。
はいはいはい、
あとはちょっと型番が、新しいのが出るから、
うん、
やつはもうちょっと値下げしますよみたいなのが出てくる。
はいはいはい。
夏後にはこのくらい安くなりますよみたいな、
うん、
告知がされる頃だと、
うん、
思ってたらば、まさかの2万値上げとかで、いや、ビビってたらば、ちょうどこの収録日の深夜ですよ、前夜の、
うん、
深夜の、新しい、プレステのなんかニュースが出ますよって告知で、うん、プレステ5のプロが出ると。
うん、はいはいはい、
で、お値段が12万弱だと。
すごいよね、もうね。
いや、新しいその映像体験をって、こう、毎回その、プレステ5の時も、まあ、確かに綺麗になったじゃないですか。フォーム十分綺麗だけど、な、
うん、
ったと。で、まあ、薄型になったりとか、まあ、ちょっと、いろいろ新型も出て、で、それで、まあ、普及もするようになってきて、っていうところでさらに今回プロが出ると。
はいはいはい。
出ることは知ってたけれども、うん、その、 11番何戦でしたっけ？ 12 番着。
うん。
で、これって、だから、パソコンの値段と、
うん、
まあ
ね、ちょっとした PC なんじゃないのっていう。
いや、そうだね。でも、確かにゲームに特化した能力で見たらば、確かにこのプロの方が、
うん、
あの、その同じ値段のパソコンよりは、あの、ゲームするにはすごく最適な能力は、あると専用機だからもちろんあるんですけど、
うん、
でもそこまでするそのゲームタイトルがあるかっていうところで、あ、今大体のゲームってあのプラットフォーム超えて、まあ、スイッチでもできて、
そうだね、
パソコンでもできて、下手したらあの携帯でもでき
ますが、ね、
うん、多いから、そのすごく綺麗な映像体っていうのがね、まあそんな映画とかもそうですけど、
うん、
元からそんなにすごい映像で作ってるゲームって今そんな ないじゃないですか。
まあまあまあね、
うん、ほとんどリメイクとかで割とあの昔の映像に回顧してるところがあるんで、すごく綺麗なドット映画を見れるわけでもない、
まあまあまあそうだね
ので、いや、これはでもだから何のゲーム向けに出るんだろうっていうのがちょっと気になるところで、
そうだね、確かに、ね、
それに合わせたタイトルが何か出ないとなぁという、プレステ5の時はやっぱりあの FF7 のリメイクとか、うん、あとホグワーツレガシーとか、うんうん、あとスパイダーマンかのとか結構まああったけど、でも結局あのプレステ4でも出て、
うん、
で FF16 も5とか専用だったけど、うん、結局あのもう今パソコンで出るというのが発表されてて、
うんうんうん
うん、なので、
そうだね、
なんかすごい隠し玉があんのかなっていう気はするんだけれども、うん、それが何なのか、12万出すに足る
まあそうね、確かにね。
でも今後のなんかその発売予定みたいなのをこう一覧で見ても、
うん、
ないよなっていう気がだからちょっとあのどういうゲームをやる人が買うかどうか、誰か知ってる人がいたら
うん、
これだったら、このスペックだったらこれができるんですよっていうのを教えてくれないかなという。
そうだね。
そうですね。うん、5めちゃくちゃいいなって、
うんうん、
けど今使ってて。
はいはいはい。
あの映像が綺麗というよりは、やっぱあの操作の速さというか、その速さというか処理の速さが抜群に違うので、
うん。なるほどね。
はい。いや、だから12万、2倍ぐらいの値段ですもんね、5の。
まあそうだよね、単純にね。
5が欲しいって言っても何年経ってやっと買ったと思ってんだっていう、うん、
非実在ハードと言われた
ですよ、ね、
PS5 を手に入れたと思ったら、
まあ、さらにすごいのが2倍の価格で、
うん、まあ
になると
ね、え、まあ私は今のところ PS5 もないですけど、もしそのプロでファイアーエンブレムの新作が出ようものなら、
うん、
もう買うしかないんですけど。
あ、そうか。プロ専用でってことですかね。なるほどね。
そう。そうですよ。私、大体ハードを買うときは、
はい、
ファイアーエンブレムが出たときですから。
なるほど。あ、うん、私ももう FF が出たときに、セブンのときにプレステを買ってもらいましたからね。
うん、
今までずっと任天堂買ってたのに。
ああ、そうだよね。うん、だから、あれですよ。だって Wii U だってさ、
はい。
ファイアーエンブレムの、まあ、本殿ではないけど、
うん、
幻影異聞録シャープ FE っていう、
うんうんうんうん、
ファイアエンブレムとペルソナのコラボしたやつが出たから、はいはい、うん、それで Wii U を買ったんですよね。
うん、
ゲームボーイアドバンスもファイアエンブレム封印の剣が出た時に買ったし、
あ、なるほど。
DS は違うな。あれはあれだ。英語付けとかいう、あの、チーク系のやつが面白かったから。で、3DS は、ファイアーエンブレム覚醒が出るから、買ってるし、スイッチは、ファイアーエンブレム、風化雪月のために買ってるし、ってことは、PS5 プロで、ファイアーエンブレムは出ないにしても、もしくは伝説のティアリングサーガ、あの、ファイアーエンブレムと、裁判で大揉めに揉めた、はいはい、あの、ティアリングサーガの続編などが出よう、まあ、続編はね、あの、ベルウィックサーガってあるんだけど、
はい、
さらに、 もう続編が出たりしたら買わざるを得ないという、ね。
ああ。いや、でも、自分がこの時代の子供だとして、
うん、
プレステ5欲しいっておねだりしたときに、もう5は出回ってません、プロしかないですっていう時代だったときに、お父さんお母さんは買ってくれるのかっていう。
まあ、そうね、確かにね。
いやあ、すごいなと思ったんですよね。
そうだね。まあ、ちょっとこれはまだ、行く末を見守りたいと思いますけれどもね。
誰か買ってくれるんだ
って。で、今回はですね。
はい。
まあ、PS5 Pro もそうなんですけど、うん、今後出る期待の新作についていろいろ話をしていきたいかなと。
はい。うん。
思っておりまして。というのは、うん、なんか、最近その、リメイクリマスターの類がめちゃくちゃ多くって、まあそれ自体は別に、私も嬉しいんですけど、なんかここのとこほんと続いてて、まあ前回話したね、ファミコン探偵クラブ、エミオもそうですけど、あれなんて35周年だったかな？ 35 年ぶりだったかな？その最新作がね、ファミタンシリーズの。そして、ドラクエ3の HD、3D リマスターがね、11月に出ますし、
ずっとなんか情報がなかったのに、パッと出た時からは早かったですね。
そうだね。
うん。
で、魔物使いが職業に加わるという。
ね、あとギャルの、性格が選べると、
ああ、
男で。
そうね、とか、あとはあれですよ、ロマサガ2、リベンジオブザセブン、これが10月、来月出てしまうという、だから、もう私はあれですよ、エミをクリアしたら、すぐさまロマサガ2を予約して、10月中にクリアして、11月のドラクエ3に揃えねばならないというね。
今何年だっていう話ですけどね。
で、
いや、そうう
ん、
かそうか。
そう。で、来年に、2025年には、なんと、ときめきメモリアル、初代の、リマスターがスイッチで出ると。いやー、これはね、いや、30周年のときメモライブの時に、ときメモの絵がちょっとこう、リマスターされた感じのやつが使われてたんですね。ライブ中の映像に。
ああ、なるほど。
で、音声もシーン6であって、あ、このイベントのために書き直して、で、準備したのかなって思ってたら、まあ、その
いやいや。
時にはこのときメモリマスターの話は決まってて、で、それをちょっと出してたっていう。
いやー、でも、どうなんですかね。当時の、やっぱそのまんまの学園とかの雰囲気とかも、当時のままのリマスターなんですかね、やっぱり。今
なん
の
か
感じには
ね、
しな
ああ、そうだね、だから純粋に綺麗になっているっていう感じ。
い。
で、多分追加イベントとかもあるとは思うけれど
あ、
も。
そうですね。
だから、そうだね。その時に、使用略の金月まみさんが、ときめも動くかもよっていうハッシュタグで、みんなポストしてねって言ってたんだけど、もうその時は、このときめもリマスターの話が聞いてたから、だからそういうのもあって、ああいう風にしました、みたいなこと言ってて、あ、なるほどねっていう。だから、あのライブは本当にこのリマスターの布石だったんだなっていう。
でもなんかそのライブで発表とかしなかったんですね。
そうだね、その時は、動くかもよぐらいの感じだったけれども。
それじゃあやっぱりなんかその発売元の縛りとかがあったのかな。
まあね、
タイ
まあ、
ミン
た
グう
だ、
るさいね。
これは楽しみに待ちたいと思いますけど。
でもすごいあれですよね。なんか年代が、正直狙い撃ちをされて、多分そのゲームとかで買う、消費するののギリギリもう、最後、私より多分10歳下ぐらいまでが買う世代のターゲッ
最
ト。
後の世代。
なんか、そういうふうに、ゲームが出たら買おうっていう
ああ、なるほどね。
感じの、とりあえず無料のゲームやってみたいな世代だって、で課金する。ゲームの、なんか一本そのゲームを買おうっていう世代じゃないから、
なるほど、なるほど。
で、完全に狙い撃ちをされてる気がするんだけど、ドラクエ3のすごい話題になってた、 ところの、あの、女選手の、
あ、ビキニアーマーの、
ビキニアーマーが、あの、下になんかすげえダサいババシャツを着てると、
うんうん、はいはいはい。
前のマーニャの時も、うん、あの、そういう、あの、ふんどしナーフがあったんですけども、うん、変なスパッツ履いてるとか、
はいはいはいはい。
あれがあったんですけど、なんかあの、うん、ただみんなたくましいなと思ってたのが、
うん、
確かに絵だとダサいけれども、あの、ドット絵に なると、
うん、
あの、オレンジ色の肌着着てるんですよね、はいはいはいはい、その絵と、
うん。
あの、ドット絵にすると、あの、肌色と同化するから、ビキニアーマーに見えるっていう。
ああ、なるほどね。
実際のそのゲームで動かす女選手を見ると、うん、昔のあの、ちゃんとビキニアーマーの女選手が見えるんだっていう、うん、みんなそれでそう自分を納得させてるのがすごいなと思って、あの、怒ってたんですよね。またマーニャと同じ、そんな、あの、コンプラ対策でこんなことをしやがってて、もっとかっこいい下着にすればいいのに、みたいなことを言ってたのに、うんうん、いや、違うぞ、これはっていう、あの、ドット絵にすると、肌に馴染むんで、遠目で見ると、ビキニアマなんだっていう。
ああ、なるほどね。
みんなもう、すごい、あの、心の目で見るようになってて。
でそれに関しては、
はい、
村上由美子さんというですね、あの、
はい、
イラストレーターの方が、はい、まあ、ドラクエの4コマ漫画劇場とか、
はい、
あと、公式ガイドブックで、イラストを描かれてた村上由美子さんが、
はい、
こんな感じだとどうだろうみたいなのをあげてくださっていて、めちゃくちゃかっこいいのよ、これね。いや、さすがっていう。さすがやっていう。もうドラクエ愛が。
やっぱり、あの、昔から、その、ドラクエ関係の書籍とか、攻略本とか、
うん、
まあ、V ジャンとか、あれもそれもそうですけど、大抵の絵って村上先生の絵だったじゃないですか。
うん、
下敷きとかにもそうですし、
いや、本当
に、グッズとかの絵とかも。だから、村上先生に描かせればいいのにって、ずっと思ってるんですよ。
いや、本当にね、これちょっと皆さんマジで見ていただきたい、これは。
はい、はい、はい。
でもご本人も、もう、公式ガイドブックとかで書くにあたって、も
う
鳥山先生の絵をもう、あの、穴が開くほど見てると。
うんうんうん。で
それを、あの、土台として、こう書いているっていうのを書いていて、うん、もう本当ドラクエが半端ないので。
いや、正直、鳥山明先生が、まあ、後年のドラクエで書いてる絵よりも、うん、村上先生の絵の方が鳥山明だったんですよね。なんかどっかって言ったら、ね、8以降ぐらいは完全に村上先生の絵の方がいいんですよ。
なるほど。
があって、あと、その、性格のギャルを選べると男でも、
うんうん、
魔法使いとかでも、あと、ちょっと見た目もなんかその、変えられるんですよね。若い魔法使い、うん、あの、おじいちゃんの魔法使いのビジュアルじゃなくて、あの、若い感じの、あの、魔法使いにもできるみたいな、ビジュアルも今回のドラクエスに変えられるみたいなところで、うん、じゃあ、ギャルの性格の、男の魔法使いもできんだみたいなことを言ったのが流行ってて、
うん、
X 上で。それを見た、雪宮、篠野先生かな、
うん、
だったかなが、概念漫画を書いてくれてて、そのギャルの魔法使いとルイダの酒場であったらどうだみたいな。漫画を描いてくれて、すごいそれがバズってて、だからこの村上千野先生、村上先生、
うん、
千野先生ぐらいの、やっぱ能力がすごすぎて、うん、その、やっぱりドラクエ愛を持つ人たちを動かす力が、まだ健在というか、
うん、
解釈度が半端なくて、これはちょっと、4コマ劇場ファンとしてもめちゃくちゃ嬉しかったんですけど。
いやー、あれ、それでね、うん、メッセージいただいてまして、
はい、
お気楽ゲーミングおじさん、ありがとうございます。
はい。
期待の新作ですが、9月17日、もうすぐ発売の、スイッチで出る、コアキーパーというゲームが楽しみです。
お
ー。地下を探索して拠点を作って、ちまちまやり込めそうですということで、
これ
コアキーパーちょっと調べてみたところ、はい、うん、コアキーパーどんなゲームですか、君の選択が壮大な冒険を形作る数々の賞に輝いた、サンドボックスアドベンチャーゲーム
を、うん、
レリックと資源を集めて高性能な道具を作って自分の基地を築き上げたらとどまることなく進化し続ける世界へ冒険に出発、 スキルを磨き上げながら伝説の、モンスターを次々と倒していこうということで。マルチプレイなのかな？ドアキーパーは8人までできるそうです。
これは、あ、じゃあいろいろと出るんだ。スイッチでできて、チームでもできて、あ、すごい、マルチプラットですね。そうだね。
なんかさ、あの、素材をまあ地下で集めて、で、自分で武器を作ったりして探索していくっていうような感じのやつみたいですね。
なるほど。いや、私はそういうあの、素材集めて武器作ってみたいなのはすごい好きなんですけど、どっちかっていうと、まあ、それは FF でやってるんですけど、その、それを売る方が好きなんですよ、経済の。あの、なんかその、家を作ろうみたいなんとか、そういうのじゃなくて、物を作って売る経済の方が好きって、
ああ、なるほど、ね。
コードゲームはどういう風に進むのかな、戦って、農業、まあ、採掘、農業、クラフトはわかるんですけど、戦いは、どういう、ストーリーがあるんですかね。
感じなんだろうね。
ちょっと、気になる。いや、めっちゃ得意なんですよ。本当に、この、あの、ギャザラー、クラフター。
はいはいはい、はい。
そして、売るのがすごい好きで。
うん。
FF の方だと、その、クラフターとかギャザラーとかのレベルの方が、先に今全部100になってますから、レベル100まで。レベル100まで上げて、伝説の素材とか取りに行ってますから、時間のアラーム鳴らして。
はいはいはいはいはい。
だけど、だから多分そういうのが好きだったらばできそうな気がするんですよね。あとはこの RPG って書いてあるんで、やっぱストーリーが気になるところ。
そうだね、確かにね。いや、いろいろ出ますけど、私あの、ロマサカ2のこの、リベンジオブザセブン。
うん。
まあ、一応っていうか、本当一応やろうぐらいで思ってたんだけど、昨日その、トレーラーのムービーを見たんですけど、初めて。はい、まあ、見てなかったのかよって言われたらあれなんですけど、まあ、どうせやるしなと思ってたら、ロマサガ2めちゃめちゃやってんのね、俺。あの、スーファミ版からしても、あのリメイクのやつもほぼ全部やってるし。
はいはい、
まあ、やるけど、とか思いつつ、あの、その動画見たら、あの久々にね、ゲームの動画見て鳥肌が立ったね。あの、戦闘シーン の、
はい、
あの、BGM のアレンジがめちゃめちゃかっこよくて。
あ
で、あの、3D で、こう、キャラが動いてるのもいいし。
いや最近、なんか、どのリメイクとかでも、あの、曲、アレンジって、どこもいいですよね。なんか、あの、何のゲームでも。
いやー、ちょっとね、久々に、あ、ちょっとごめんなさい、舐めてましたっていう。ちょっとね、久々に、うわ、やべえぞ、これっていう感じの鳥肌が立ったのでね、ロマサガ2リベンジオブザセブン。そうなんですよ。で、これあの、七英雄っていうね、ロマサガ2の世界で、はい、まあ、敵対する昔の世界を救った英雄たちがいて、はい、で、それが、あの、昔英雄だったはずなんだけど、この世界に帰ってきたら、なんか魔物になってて戦うことになるんだけど、その、それがまあリベンジオブザセブンっていう、まあ七英雄のリベンジって話だという副題だと思うんですけど、
うん、
この部分が、まあ、スーファミ版の時から、その、あんまりはっきりとは語られてなくて、その、七英雄がなぜ、あの、魔物になって、この世界を侵略しているのかって、あの、なんとなく断片的な情報、と、あと、見落としがちなイベントをちゃんとやっていくと、なんとなく輪郭はわかるんだけど、
うん、
まあそもそもなんで、あの、魔物になったとかっていうのは明確には語られてなくて。
うんうんうん、
で リメイクされるたびに、ちょっとずつ追加ダンジョンの追憶の何々みたいな感じで、ちょっとずつ明かされてきたんだけど、まあそれが、この今回のリベンジオブザセブンってサブターについてるぐらいだから、明確に、あの、うん、七英雄目線で語られるんじゃないかなと思ってて。まあ、それだと本当にようやく、あ、そういうことっていうのがわかるんじゃないかなっていうね。
まあ、でも、そういう追加要素はありますよね、絶対に、ね。
うん、
思
いますね。
これはおいくら万円かな？
どうなんだろう。
今ちょっとページを見てるんですが。
うんうんうん、
書いて
あのね、そうだ、コレクターズエディションっていうのが2万ぐらいするんだよね、あの、いろいろついてるやつね。サントラとか、あと、七英雄の一人、ロックブーケっていう、まあ、女の、あの、やつの、はい、これはフィギュアか。うん。とかがついてるやつは2万円ぐらいですね。
あ、でも普通の、特典なしだと、6000円ぐらい
です、ね。あ、まあ、そんなもんですかね。
6000、5000と、うん、ダウンロードとかでも5000円とか。おお、お得ですね。
そうで、面白いのが、この、コレクターズエディションに、昔の攻略本の復刻版がつくっていう。
お
ロマンシングサガ2基礎知識編復刻版っていう。
これ、絶対もう狙われてんじゃないですか。
いや、まあ、持ってるけどね、そのオリジナルのやつをっていう。
これ、狙ってるよ
ー。
なるほど。でも、
ちょっと楽しみだなって。
やっぱりでもあのシステムは、この間のあの、やつと同じですかね、この戦闘のバトルのやつは。
そうだよ、なんか、基本、あ、でもタイムラインって書いてあったから、もしかすると、サガエメ？
エメラルド・ビヨンドのあの感じの、なんか、
うん、ちょっと入ってるっぽい感じもあるんで。うん、ロマサガ2、まあ、元々のスーファミ版のやつはね、普通にコマンド型っていうかターン制でやってたんで、うん、タイムラインだとすると、サガエメっぽい感じになる。
そうですよね。いや、私、なかなかあの文字がいっぱいピャッピャッピャって出てきて、
うん、
必殺技放つみたいなのが、なかなか目で追えなくて、あの、老人なんで、コマンドにして
くれ。何おっしゃいますか？私、頑張ってついていってますからね。
なんかスマホゲーみたいな、バトルが苦手で、なかなか、ね、普通のアクション RPG の戦闘とかは得意なんですけど、この、横にスクロールしてって、顔の、アイコンがこうピコーンってなって動かしてみたいなのが苦手で。
あ、そうなんだ
ね。そうなんですよ。必殺技の文字がドーンって出てくるみたいなのが、なかなかね、テイルズとかもそうなっちゃってたんですけど、
はは、
なかなかね、ちょっとね、あんまりピンとこなくてですね。
なるほど。
なんか、なんとか、切り替えるシステムないかなって今。コマンドって言っても流行らないんですよね。嫌だっていう人が結構やっぱり、最近だと。
ああ、そうなんだね。
こういう意味、単調すぎてみたいなのがあるっぽくて。いやー、なんでですかね。なんか普通にアクションの、普通のレイドとか、全然普通にできるのに、横スクロールのフェイトっぽい感じのやつは、すごい全然バトル、頭の中で戦術が組み立てられなくて。
ほうほうほう。
そうなんですよ。だからなんか、ああいうのが得意になる方法だいぶ教えてください。そう、なんか普通になんかもう、押せるやつ押しちゃえみたいになっちゃって。
まあなのでですね、まあもういいお時間になってきたんですけれども、はいはい、いろいろと、新作が出ますので、
うん、
まあ皆さんもね、これが楽しみだとか、いうのあったら、もしくはもう PS5 Pro に向けてお金を貯め始めましたとか何でもいいんですけど、ぜひですね、これが楽しみっていうのをいろいろとメッセージいただけたらと思います。
うん。
はい、ということで、本編仮でした。はい、エンディングでございます。実際何か告知などありますか？
はい、私は10月の5日。
うんうん。
渋谷のパルコにあります、
ほうほう、
GG 渋谷という、e スポーツとかを観戦しながら、お茶できるカフェ、バーがあるんですけど、
うん、
そこで講談会が開催されます。
すごいところでやるね。
はい。なんかやっぱりそういった場所なんで、私も一回お茶はしに行ったことあるんですけど、
うんうん、
まあ、その時は全然、e スポーツとかやってなかったんで、
うん、
普段どういう、ゲームやってるのかはわかんないんですけど、ちょっとそこで、まあ、なんか映像スクリーンもあるような、やっぱところなので、
はいはい、
なんかちょっと、今回はゲームの、講談ではないんですけど、
うん、
ちょっとね、いろいろ、どういうゲームを普段やってるかそこが分からなかったもので、
うん、
ちょっとなんかでも、ちょっと新しめの、サブカル系の、講談を、 やって、なんか英語字幕もつくみたいなんで、海外の人向けに。
はい、すごいね。
だからちょっとグローバル講談会を、
はいはいはい、
はい、出させていただくことにな
ります
ので、はい。ちょっとなんか変わったところで、またね、e スポーツとか業務があって行ったことあるよって人は、そこで講談会をやる、なかなかないので、うんうんうん、ぜひとも見に来ていただければと思います。渋谷のパルコですから。
はい。
わかりやすいですから。
お願いいたします。
お願いします。
ということで、いろいろ新作も出ますけれども、冒頭の方にも言いましたけども、前回だったかな、まあ、今年も残り4ヶ月弱、3ヶ月弱ぐらい、今日になってきてますので、いろいろ少しずつ冬に向かっていくっていう部分ありますので、季節の変わり目、体調などね、健康に注意しながら、楽しいゲームライフを送っていただければというふうに、ね、思っております。
うん、
はい。では、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが。
太陽ホエールズ。